作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の坂の流れです。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは参加する熟成の皆さんお願いいたします。
はい、はい、今週も山に行けず腐っている海田美穂です。
SF 担当遠野です。
ネトラジはお久しぶり、アイホフェクです。
ビールと日本映画を愛する新町です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
まあ、4月から新しい塾生が入ってきて、はい、なんと広島からいらっしゃってるらしくって新幹線で来てるみたいですよ。
すごいです
ね。どこにそんなお金があって、
うん、あすごいよあんたって、
ね、リアルでも、ね、気になるよ、
うん、すごく気になるよ、ね、
またまたホラー担当ということで、うん、まあ僕と作劇部としてはちょっと期待の新人なんじゃないかなと思うんですけど、ね、中山先生どうですか。
そんな入り
最近なんかすごい唐突な入りだった。新鮮でいいじゃん。
中山一郎でございます。
はい、
はい、もう終わったの前段階の話は。
えこれからじゃないんですか。
あ多分そうそう、あのまあその、まあ、ホラー作家、を目指して作劇塾に入塾しはってるじゃないですか、はい。まあ、彼女の話を今日、まあ、お聞きしたんですけど、まあ、多分ね、ノンフィクション仕立てにしたらすごいいい作品が描けるような気が僕は持ってるんですけど、まあ、僕の期待っていうのは、まあ、まあ、これからですかね、やっぱり彼女は。
まだ何にも見てないから。
そうですね。
何にも言われない。
そうですね。
まだ文章見てないから。
そう、思い出したよ。私、そういや、ホラー担当だったんだっけ。
そう、その辺どうなんですか、ホラー担当の。
いや、なんか話聞いてるとね、彼女と私のほら、同じホラーでも方向性違うじゃん。うん、結構、
うん。
だから、なんかちょっと
ホラー。広島から来た、ね、人は、ちゃんとホラー書くだよね。
大阪から来ている会社の私の作品、ホラー。
いや、じゃあ、甘から来てる。
甘から来てます。しかし、ホラーを捨てさせられたのは何があったん
だから、何も言うとね、土着のホラー書こうよ。
土着です
か。そんなね、もうゾンビとかね、もうそんな未来からなんか来たとかね、もうそんなん、ホラーになるわけないやん、それが。もう大体、テーマから間違ってる。うん。今日、広島が来たね、何やったや
ろ。船木さん。
船木さんです。船木さん。ちょっと。すごい話してたやん。
はい。あれは怖かった。
話しながら自分で、ああ、とか言いながら。うん。すごい、ドタクの進行。
あれは怖いです。
うん、怖いやろ。あれが身近に起こってるって話やから、それを書けば、ホラーになるよ。
ですね。
うん。うん、なんかね、彼らの先輩らしいとこを、これから見せていかないと、うん、ホラーが一緒に担当なんですから、うん、ホラー担当
ってい
うか。
世の中にごぼう抜きって言葉があって。ズワー
嫌な言葉ですね。
まあね、まあ、今日ホラー大賞の話もしようかなと思ってるんですけど、まあ、テーマは素人の目とプロの目っていう観点からお話しさせていただこうと思ってるんです。で、素人の目とプロの目は違うと思うんです。担当直入にどう違うんでしょうかね。皆さんちょっとお聞きしたいんですけど、明確な違いっていうのは一体何なのかなって。
じゃあ、違うと思うんですよって自分が言うんだったら、まず僕はここはこうですけどねって言わないと、僕は向けにいけなくなると、いや、わしはそんな思ってない。思ってるかわから
へん。素人はね、まあ個人的にはその、好みなんですよ。好き嫌いで見ると思うんですね。で、プロは違うんですよ。プロはちゃんと分析して、多分、その、まあ、その作品か、両作か、両品じゃないか。でもそこにあまりこう自分の好みを挟まないのが僕はプロの目だと思ってるんですけど、それに関してどうでしょう。素人はだから読んで、だからもう構成とかを見ないんですよ、小説の。うんうん、で、もう、あ、これ私ちょっとなんか私好みじゃないわって言うと本閉じるんですけど、プロは、あ、こういう展開、あ、これは全然読めるって言って、もうなんか、ね、もう分析して見張ってるようなイメージがしますよね。
うん、まあそういう人もいるやろう、ね。う
ん。はいはい。
でもまあそれだけでもないような気するけどね、やっぱり。だからその、やっぱりプロの作品をまあ受け手として僕らが見る場合は、やっぱりその人しか持ってないような視点とか切り口とか、はい、なんかそういうのに期待して読むわけ じゃないのかなと思うんですよ。
はいはい。
だからそういう視点を持てるかどうかっていう、提出できるかどうかっていうところちゃうかなみたいな。
そして前回の作品で私がもうブロカスのクソクソクソとには言われたのが、
はい、
お前本当に軍隊のこと分かっとんのかと言います、その知識ね。
あ、それはまあ。
基礎。
はいはい、
うん。知識の基礎。これもかなり見られてると思う。基礎がないとやっぱりリアリティ作れないし、
うん、だプロの人はいろんな人をいろんなものを蓄積されてるからボロが出にくいってことですか、ね、ボロがやっぱしっかりしてからそういうものにしてる。
そう、現実を知らないとフィクションは作れないよっていうか。
あのね、プロは慎重なのよ。だから例えば漫画で斎藤隆夫さんとかね、はい、いるじゃないですか。あの人なんかどっか NHK やったかな、斎藤隆夫さんのアトリエに、はい、カメラ侵入したら、資料庫ってのがあって、すっごいね、ものすごい資料があるんだよ。
はい、
で、で、いろんなその人の、人物の、顔とか、
はい、
その姿が、ビシーッとあるしちゃう、
ね、はい、
で、それはやっぱり、リアルに出すために、絵の中で、リアルにするために、やっぱりそれだけの資料をストックしておいて、
うん、
で、それを見てフィットする人間を、そこから、いっぱいすると。素人は、うん、頭の中でポーッと考えて、それはそのままパッと入れるんだけど、プロはそうじゃないね。
うん。
とにかく取材をやる資料を集めて、その中から厳選していくわけ。
はい。
そこから違う。
はいはいはい。
うん。で、プロの作家さんってやっぱり、まあ本が好きやから作家になるっていうのもあるんやろうけども、まあすごいわね、蔵書が。
うん。
司馬遼太郎記念館なんてもう、うん、もう図書館以上の蔵書があるし、
うん
ね、僕知ってる作家さんってやっぱりもう蔵書ものすごいからね。
じゃあもうプロの人はもう家入るじゃないですか、うん、何がやつにで入った瞬間にもう違いが分かりますかね。
もう違うと思うよ。
はい、
うん
うん、でもやっぱりそのインプットする知識の、う
ん、だからその もちろんそのプロの作家とはいえ全てのこと知ってるわけじゃないし、
はい、
苦手な分野もあるんだけども、うん、でも苦手なことも書かんといかんこともあるわけで、
はい、
小説の中ではいろんな世界とかいろんな人物とか出てきて、はい、そうなるとやっぱりその世界のことも調べんといかんわね。調べんといかんときに何を調べればいいのかっていうアンテナが張れる、
はいはい、
これはいろんなものをやっぱりこう読んでるからこそ、あ、ひょっとしたらあそこに当たったらああいう文献あるんちゃうかなとか、こういう作家だったらきっとこのこと書いてるだろうなってアンテナがいくやんか、
はいはい、
だからプロはやっぱそこが鋭いんだろうね。
ああ、
うん。それとやっぱり蔵書はたくさんあるのもやっぱり、あれってどこあったっけってこう探せるやん。わざわざ図書館に行くって手間やんか。図書館に行って変えられてたらどうすんねん、
はい、
あれ
や
んか。それがやっぱり手元にちゃんとあるっていうのはね。
じゃあそれインプットする際に、そのプロの人っていうのは、そういう目星をつけるのがうまいんですかね。
うん、と思うよ。
あ、
まあ、あれはここにあるやろうなっていう。
はい。
うん。
ああ。そっかそっか。
だからそれはまあそれだけ資料に当たってる本読んでる。
はい。
っていうことだと思うんですけどね。
はいはい。
うん。だから、いくらなんでも作家も全ての本を読めるわけじゃないし、いくらなんでも俺も全ての映画を見てるわけでもないんだけども、はい、でもまあ大体見てない映画でも、ああじゃあちょっとこういう監督のこういうところにはきっとこういうことがあるんだろうなとか、
うん、
こういうのを見るんやったとこういう監督かなとか、
うん、
いうのはまあ目星はつくよね。
ああ、
うん、
そうですね。で、まあ、ちょっと話は戻る素人の目の方にちょっとクローズアップしていきたいと思うんですけど、うん、まあ、気になるのが素人の目の読者目線っていう点なんですけど、素人の目を満足させる作品っていうのは、まあどういう作品なのかって、僕たちってそこを書くのが結構苦労、苦心するじゃないですか。でそこを考察していきたいって思うんですけど、まあ僕個人的に、まあ読者目線という点で言えば、まあ、まあ王道の旋回っていうか、まあ、読んでて安心させられるような話の構成、とかが結構受けたりするのかなって思うんです。あとはもう意外性、今までなかったこととか、そういうのが受けるんじゃないかなと思うんですけど、まあ皆さんどういうふうに考えていらっしゃいます
か？よく言われる言葉ですけど、
はい、
予想は裏切るけど期待は裏切らない。
お
ー、はい、
っていうのがいいと言われるね。
はい。予想は裏切るけど期待は裏切らない。
うん。
絵とは一体具体的にどういうことですかね。
なんていうのかな、話の展開は読ませない、その先を読んだりとかはさせないけれども、はい、でもやっぱり最後着地点はあのやっぱり王道のものになるとか、そういう展開のことを言いますね、
うん、どういった作品なんですか。例えばそれは
具体的に言うとなんだろうな、
うん、で僕読者目線にすごい合ってる作品っていうのはちょっと映画なんですけど、君の名はってすごい流行ったじゃないですか、うん、
あ
れはもう完全に読者目線をもう汲み取った結果でなんじゃ、じゃないかなと思うんですけど、
なんて言うんだろう、その君の名は見た、
いや見てないんです、ごめんなさい。
え、待って、待った秋葉橋で、あの、新稽古と、
そっちじゃないのであって
、君の名は、なるべく、あの、交渉経過、っていう、あれ
じゃないです
。あ、それは見た。
最近出てきたのアニメの君の名はってことです
よ
ね。
そうです、うん。見てないですけど、他の新海誠さんの作品見させていただいてますよ。うん、あの、うん、空の向こう、約束の場所だったっけ、うん、あとは、もう一つは、琴の葉の庭っていう作品を見出していただいたんですけど、そうですね、僕最初に言った前者の方は、まあ、こんななんか、SF で、なんか、最後に何にする話が大きくなっていくんですね。うん、で、君の名は多分そうなんじゃないかなって、僕は。
まあ、大体そうやねんけれども、はい、君の名に絞って言うんやったら、
はい、
あの、話の全体的な展開としては王道のストーリーなんだけれども、はい、その構成してる要素っていうのがそれぞれ結構ひねりが効いているっていうような、そういう話なんですよ、
はいはいはい、
であれって最初その高校生の少年少女の、心が入れ替わるっていうところから始まるやんか、はい、で入れ替わったり元に戻ったりっていうのを繰り返しつつ話が進んでいくんやけれども、そういう展開の話って基本的に見どころとしては3つぐらいしかポイントがないねん。
ない、
はい、
うん、一つは、あの、まずどうして入れ替わったのか。
はい、
で、二つ目は入れ替わった相手が誰なのか。
はい、
で、三つ目は、その入れ替わったことによって彼らは何をしようとするのかっていう、大体この三点しか、はい、あの見るところがないよね。
はい、
で、相手が誰と入れ替わってるのかっていうところで、まずは君の名をだいぶひねってんねん。
はいはい、
で、二つ目の、その、どうして入れ替わったかっていうところは、まあ、あれはなんか、ちょっとファンタジー的な処理をしてるんやけれども、
はいはい、
まあ、その辺はちょっと流されてるかな。
はい、
で、その、入れ替わって何をするのかっていうところは、その、相手が誰かっていうところと関係してくるね。
はいはいはい。
で、相手がこうやったら、やっぱり、それは必然的にこういうひねりになるやろうなっていうような、そういうひねり方をしてるんやんか。
はいはいはいはいはい。
だから、王道のパターンを踏みながらもやっぱり工夫をそこここでしてるっていうのはそういう作品やね。
読者目線を意識する上ではやっぱ王道っていうのは外せないんですかね、やっぱり。
まあだから王道と言われるんでしょう
な。
うん。
君の名はで言うと、結果が、まあ、あのポスターからして誰もそんなヒロインが見事しく死ぬとか期待してなくて。
あ、確かにね。
多分ラブストーリーで最後ハッピー終わってほしいんやろなと思って。てる人が見に来るんで、その通りに終わるっていうのが良かったのかなと、
はいはい、うん、じゃあ万人受けするのがいいんですかね、やっぱりね。
その万人受けするような作品を作りたいと思うかどうか、
うん、
あ、
もう特定のこの層に受ければいいっていうので最初から絞っていくか、
うん、
そこはその何やろ、ターゲット層をどこにするかじゃないかな、
うん、まあ、
うん、あとは、やっぱりその万人受けする王道のストーリーだけじゃないから、何かしら工夫が必要ってことですよね。
うん、あのね、キャラクターなんだよ。キャラクター。だから、そのキャラクターさえ生きれば、
はい、
あとはもう、あの、ストーリーが、いわゆる、要はあるパターンでも、まあ、いわゆるマンネリやつね、
はいはいはい。
マンネリでもいけるのよ。
ああ。
トラさんがそうやな。
はい。
うん、あのトラさんと、まあ、周りにいる、キャラクターたちがみんな、まあ、生きてるから、
はい、
ただ彼らを動かせればこうそこでストーリーが生まれる、
はい、
だ世界観は、まあ、トラさんの世界観やな。トラさんだけで、はい、水戸黄門しかり、吉本新喜劇しかり、
はい、
石原さんの新喜劇しかり、はい、チャップリンしかり、みんなそうやん、
はい、
うん、ああいうのがやっぱり、長く愛されるのかな。サライさんしかり、
はい、
ジェームズ・ボンドしかり、
はい、
みんなそうですよ。ワンパターン、
は はい。
だから、ワンパターンってね、僕もそうやったんだけど、若い子はワンパターンって馬鹿にするとね、見とくもなんて、何しやんかとか、とかだ一緒やんか言うねんけど、やっぱり物作ってるとワンパターンって意外やなと、うん。これはすごいぞと。よっぽど腕がないとこれはでけへんぞと。うん、でも、根底には、さっき言ったサナエさんもそう、ジェームズ・ボンドもそう、全部キャラ立ってるやん。うん、
はい。
うん。吉本新喜劇もあれだけやっぱキャラのあるタレントさんが動いてるから成り立つわけで、だキャラクターやろな。
あ、
特に漫画とか映画はキャラクターですわ。
あ、うん、読者の共感を呼ぶキャラクターっていうわけではないですよね。
まあそういうことや、読者の共感を呼ぶわけ。だからトラさんはどこに共感を呼ぶかって言ったら、ほとんどの人はサラリーマンやんか。だいふらふらっとなんか好き勝手に旅行したりとか、
はい、
ね、うん、で帰るとこあるやんか。
はい、
ね、あの映画館で映画見てる親さんたち帰るとこないねん。帰るとこないから映画館に思うねん。悲しい話やな。俺もトロさんみたいに家帰りたいよ。
そっかそっか。まあ、いかに読者を共感させるような作品を描けるかと、あとキャラクターを描けるか、そこが大事っていうことですね。で、プロの目って作劇塾、は、その目を養う塾であると僕は思ってるんですけど、はい。プロの編集の目にかなったし、まあ、新人賞とか出すんですけど、まあ、それにはどういった点に注意するべきなのかっていうことなんですけど、多分これも同じ話になるんじゃないかなと、なんか思うんですよ。やっぱり、王道、
うん、
王道でキャラクター、うん。やっぱそうなんですかね、やっぱり。
うん、でもキャラクターの話は言われたことはある。
うん、
は
い
は
い、キャラクターは、ね、大事ですよ。
SF においてどうですか ?SF において。
でもいいよ。
あ、いいっすよ。
SF、うん、はやっぱスター・ウォーズ面白かったのは、ダース・ベイダーがいたり、チューバッカみたいなのがおったり、はい、ハン・ソロみたいなのがいたり、
はい、
あ、2001年なんていうのは、やっぱ春9000なんていうのは、あれはキャラクターよな。
あ、
うん、だから SF の場合は、キャラクターって言っても、その人間だけとは限らないっていうところがあるよね。
はい、はい。
ロボットもいれば、
惑星のロボットみたいな、
宇宙人もいれば、
ロボットルビーとかね、
AI もおるし、
あ、そかそか。いや、ホラーはどうですか？
ホラーね、一応としおくんもいるし、かやこもいるしとか思いながら考えたんだけどね、うん、あれも一つのキャラクターだな、怖がらす。
やっぱキャラが大事なんですね。
うん、
すいません
。どんなやつに怖がらせるか、どんなやつをなんか、あの恐怖に突き落としてやるか。そこも考えるわな。ま
あ、基本的にはあるでしょ。読んでる読者はどんな人かって想像するんですか、やっぱり。
全然。
なんか言ってますけど、これでいいですか、
ね、いやー、まあ、そうかな。
あ、それはそうなんですか。
うん。
まあ、SF だったら、SF ファンの人には、まず、面白がってもらいたいな、ぐらいだけどね。
うん。
いや、だから、まあ、どういう人に読んでもらいたいんですか、例えば、カイトさんはホラー書く上で。
ハンサムと美人。
もう、それはもうね。
それは、今のは聞かなかったことにしよう。
スルーしていいよ。
ハンサムと美人を怖がらせて何になるんですか？
いや、冗談。別にね、あの、作家になってよ。あの、買ってくれるんでしたら別に、あの、1歳児だろうと、幼稚園児だろうと、70、80だろうと、どっちでもいいの、私は。面白がれりゃ。
さらにみんなに読んでほしいってことでまとめてよろしいですか？
それでお願いします。
そうですね、じゃあ、バンバさん最後にみんなに振っていったんで、バンバさんどうですか？時代物は。
時代物ってそんな幅広く出してっても無駄かなと思ってて、
はい、
なんか本って所詮売れても1万ぐらいなんで、その1万に向けてのために書いたらそれはそれでいいのかなと思って、
うん、ああ、そうですね。それは多分全ての小説のジャンルに共通することですね。で、新町さんどうですか？
え、どこに？
あの、読者として、まあ、どういったことを期待するのかとかも僕聞いてみたいなと思って。
いや、もう単純に私は皆さんの作品を読んで、ハラハラドキドキワクワク、そしてズキズキしたいわけですよね。
はいはいはい。
うん、ただ、あんまりにもなんだろう、その、これ私だけの意見かもしれないけど、いかにもなんか狙いすぎてるとか、あ、これ読者にすごいコピー売ってるなとか、あ、これ本当売りたくて書いてるんだって、はい、それがあんまり露骨に伝わりすぎても冷めちゃうよねっていうのは私は昔からあるかな。
うん。
うん、なんか漫画とか特に多いよね、そういうのって。
あ、
何でもそうかなって思っちゃうけど、
感動系多いな。
え、
感動系、
感動系でもなんだろう、 会社さんの表情がそうなんで、ね、多いけど感動系でもあこれほんまに作者こういうことが書きたいんやなとかそういうのが、うん、それが例えば嘘だったとしてもこっちにそういうことを見せてくれればいいんですけどあこれすごい狙っとうなとか、
うん、
そういうのがちょっと見えてきてそれが中途半端だとなんかすごいしらけちゃう自分がいる、
はいはい、
だからそう坂本さんにも私をドキドキワクワクハラハラドキドキさせるような作品に期待してますよ。
ああもう合併がしんどくなる。
頑張れ
頑張れ。
めっちゃ頑張らなあかん。
はいと。
ねまあちょっとこれはちょっと話変わるんですけどまあ素人の目からプロの目になることまあなることってまあだから素人で僕は素人なんですけどどんどんどんどんまあ目が養われていくわけですよね。
うん、
で映画や小説を読むってことはまあもちろん必要だと思うんですけどそれ以上に何か普段からやっていくことってあるんでしょうか。中本先生どうですか。
急に振るな。
あ、すみません。もう出張全部急ですよね。すみません。なんかね、小説や本を読むことは当然なんですけど、それ以上にやっぱ小説家としてやっていけない、いかなければならないことってなんかあるんでしょ
う。まあ、大いに酒を飲むことかな。
それ素敵で最高。それいいね。
飲んでるんだけどな。
酒を飲んで、人と喋って会っていいですよね。
人と会話をする。喋りながら会話をする。人と会う。これやな。
先生、よくやっぱ人間を好きになってなることが大事っておっしゃるじゃないですか。うん、やっぱいろんな人と出会って、いろんな経験すること
っていう。だって人を書くわけでしょ。さっきキャラクターって話だけど、はい、やっぱり人を感動させるために、人の描写をするわけやから、
はい、
人が嫌いじゃ書けないやろ。
はいはい。
うん、
じゃあやっぱり、様々な人と出会いや別れがあってこそ、やっぱ小説にも生きてくるっていうことを。
だからそういろんな人との、まあ、飲めっていうのは、まあ、言葉があるかもしれないけど、でもまあ、まあ、すぐ宝ずやわな。やっぱり、うん、いろんな人と、もう飲むっていうのはよっぽど親しいか、気のあったかいうことやねんから、
うん、
まあ、そんな人とかたくさんいて、飲み歩くというのも、結構、作家さん飲み歩いてるで。
あけど、こういう人おすすめとか言いらっしゃいます？こういう人がキャラクター濃いから、なんか。
いや、それは、まあ、言えば嫌いな人間、嫌な人間、
はい、
嫌な人間、なんでこいつ嫌なんかなって分析から始まるのよ。
はい、
結構嫌な人間ってモチーフなのよ。
うん、あるある。
うん、嫌な人間。
嫌な人間に自らなんか仲良くなりたいなとは思わないんですけど。
あ、いやいや、嫌なことをされたことを思い出す、結構。
あ、はい。
うん、で、なぜこいつはこんなやつなんだろうって、自動とか、
うん。
嫌なやつ特有の話ぶりとかあるじゃん。
うん、
気の触る話し方とかさ、
うん。
嫌なやつがよくする行動パターンとか。
う
ん、
そうそう。
だから仲良くならん方がええと言えばええねん。
そうなんだよ。
要は観察しとったらいいわけですね。嫌なやつを。ああ、そうかそうか。
だから人間のいろんなパターンを知ってないとキャラクターの引き出しが増えへんっていうことでもあるから。うん、実際のその人をモデルにしてそこからその組み合わせたりだとか足したり引いたりしながらやっぱキャラクターを作っていくから、
うん、
じゃあ悪役を描くにはうってつけなんですよね。嫌なやつを観察すること。
嫌なやつと悪役が必ずしもイコールではないと思うな。
あ、そうですか。
悪役でもかっこいい人おるやん。
ダース・ベイダーは嫌いじゃないよって
超かっこいいやん、
うん、確かに
宇田川長野さんがね昔すごいこと言ってはって、まあどうしても嫌なね、こいつなんて嫌なんだろう、なんて嫌なんだろう、なんて、なんでこんな奴がいるんだろうって、まあ思う人いますよね。でもね、例えばそれは校長先生と言いましょうね。子供さんが3人います。まあ、3回もやったんだな、思ったら、ちょっと、はい、行きますよ、みたいな。
口には言わないけど、考えたことがあること
を。なるほど、なんと。中学生の俺は納得した。
いろんな人と触れ合っていかないとダメですよね。
いや、与田長野さんもやっぱり映画を見るっていうのはやっぱり人間を見ることなんだっていうことやねんって、
うんうん、
だから人間が描かれてない映画っていうのは与田さんが勇者の叩いたからな、やっぱり、うんうん、それが映画の本であって文学も全く一緒やと思うし、うんうん、お芝居とか芸能電波もそうやろね、
うん、
歌に城みんなそうなやろな、
うん
うん、特に人間がいるかいないか、
うん、はい、うん、まあ最後なんですけど、新人賞対策でね、今月の頭に僕、電撃大賞送ったんですよ。
うん、
で、まあ、 その僕たちでちょっと考えていきたいなと思うんですけど、まあほ、まあ、カズさんはホラー大賞さんの編集の名って気になるじゃないですか。
まあ、結構。
で、まあ、トノさんは SF 大賞も気になると思うんですけど、で、まあ、バンバさんは、時代物の賞ですか？
まあ、エンタメ。
エンタメの賞なんですよ。で、それぞれ何を、どういう課題の、まあ、編集さんといえど人なんで、まあ、これをやって、こういう風に描いたら新人賞取りやすいんじゃないかなみたいな対策を最後に考えていきたいなと思うんですけど、まあどうですかね、あのカエラさん、ホラー大賞を取るために何か、なんか策略とかそういうのあります？
策略とかそんな、とりあえずあのいつも言われてるのが、はい、先生からまあ教えられてるのが怖いものを描けと、
はい、
うん、でそこであのこの間脚本家の方のね、あの本読んだわけよ。あのホラー映画と、うん、撮りはった方、
うん、
先生が昔お勧めされた方ですね。どなただったかな、忘れました、ごめんなさい、
うん、
でそこの、まあ、脚本家さんが書いたのは、うん、あなたの嫌いなもの、怖いもの、
うん、
それをあのちょっと、まあ、分析しろと、
うん
うん、でまずそこから入ってるね、私自分にとってすごく怖いものとか、
うん、
嫌なもの、
うんうんうん、
それとあとはあのなんていうのかな、怖いってなんだろうねって、身の危険なのか、それともあの身の危険から来る怖さなのか、
うん、
それとも悪意ぶつけられるあの怖さなのかとか、
うん
うん、いろいろあるじゃん。
怖いっていう感情か、怖いっていうのを言葉に表すとどう表現できるんですかね。何をもって怖いというふうに定義できます？
嫌な感覚やな。
先生、ちょっとお聞きしたいんですけど、怖いっていうのは一体定義付けするとしたらどういうことなんですか？
定義って言ったら難しいけど、怖いというのは空気やね、うん。あの、だから、幽霊、出てきた、例えば幽霊が出てくるとしたら、
はい、
その幽霊の容姿がぐちゃぐちゃに溶けてるとかね、はい、そういうことじゃないね。それが出てくる空気、出てくる予感が怖いね。
はいはいはい。
うん。うん。その予感はどう書くか、これがまた難しいんだよな。ただ日本、あの怪談というのは日本だけしかない。
はい。
まあ、その幽霊が出てきたり、妖精が出てきたりする話はさ、あの世界中あるけども、
はい、
怪談って言ってちゃんとこういう、いわゆる和芸になってるものっていうのは日本しかない。
はい、
なぜかって言ったら、擬音擬態語。
はい。
うん、やっぱこれがなんとなく出る予兆というものを予想させるのかな。ギシギシギシとかね。
うん、
うん、トントントンギーシャラッとかね、いうのが
怖さにもいろいろあるからね。
怖さにもついてい
く。階段の怖さもあるし、ホラーの怖さもあるしさ、いろいろあるじゃん。
じゃあそのインパクトの強いものをバッて出すんじゃなくて、そういう何とも言えない空気感っていうのが怖さを引き立てる、うん、
まあ、それは大事やろな。ただ、いろいろ、それは長編のホラーとか怪談となると、何回かそういうシーンがあるやろから、みんな同じパターンってわけで、いきなりバッと出てくるって怖さもあるやろうけど、
はい、
でもやっぱり、その、じとじとっとした雰囲気が描けないと、怪談もホラーも描けないよね。
ああ。うん。加藤さん、もう、ホラー大賞の対策はもうバッチリですね。
いや、頭では分かってるんだけど、じゃあ、君の描き方はそれなのって聞かれたら、なんか、あれっていうこともあるわけよ。うん、実際今出している課題小説がね、
うん、確かにあんまり怖いと思って僕読んでないですね、うん、まあ、すごい、
それが怖いって話私の書いてるホラー怖くないんだ、怖ーみたいな
あのね、実はトモさんにもお話聞きたくて、バンバさんにもお話聞きたいんですけど、まあ、そろそろ時間が来てしまいました。
早い。
すいません、そろそろ音楽流れてまいりました。そろそろエンディングです。作品ネタでは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想など最初のメールフォームまでお送りください。最後に、はい、
そんなことを話している間にちょっと頭の中で怖いとは一体何ぞやという頭の中で迷宮がどうしよう、
僕もちょっと怖くなってきました。なんか それを聞いて、
うん、
はい、どうぞどうぞ。
はい、やっぱりジャンルの違いとかはあんまりないような気します。一番大事なところはそのジャンルも共通なんじゃないかなと思いました。はい、
キャラ立った小説書きたいなと思います。
素人もプロもやっぱり大事なのは人と関わること、人と交わること、人と話してやっぱりいろんな感情を持って接することを観察することだと私は思います。
はい、ちょっと昨年のドラジで僕最後すごい反省したいなと思うんですけど、ちょっと今日急に降りすぎてちょっとあまり進行がうまくいかなかった
ような、対応していかなきゃいけないというのがお勉強のことじゃない、はい、いいと思う。
もう、ま、回を重ねることに勉強したいと思います。最後に中山先生何か、
今ちょっと階段の話なんですけど、大泉一郎はね、ちょっと階段を語ったりとか、僕の階段をちょっと補佐してくれる、まあ、司会というか MC というか、そういうちょっとハクハクした女性を、もう男はたくさんいるんですけど、
はい、
ちょっとハクハクした女性をちょっと今募集しておりますので、
はい、
我こそはと、私こそはと。いう方はどうしどうし、一応面接いたしますので、大泉町の方に、まあ、メールか電話をいただきますと、助かりますかなと。あなたは明日から階段アイドルだ。
階段アイドル。
階段アイドル。
はい、もうぜひどうも、あなたが階段アイドルになってください。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。